皆さんこんにちは。
こんにちは。
本日ですね、講師を務めさせていただきます藤枝税務署の、法人課税第一部門統括官の中川雅彦と言います。お決まりの通りですねやらせていただきますが、俳優のですね津川雅彦と、一字違いは大違いで覚えていただければと思います。皆さんですねタコができるぐらいですね、何回も聞いていただいてますが、これはですね私の自己紹介の時の持ちネタで、これを言わせていただかないとですね落ち着かないというところがあってちょっと言わせていただきました。でもあんまり受けなかったんで、もっとですね新しいですねネタを考えなきゃいけないかなと思っております。で、まあ、こういった場所でですね、講師を務めさせていただくというのはですね、かなり緊張するものです。私もですね先ほどのいつも通りのですね自己紹介で、心をですね、整えたところでですね、お話をさせていただきたいと思いますが、心を整えるというとですね、藤枝出身の某サッカー選手の、本がありましたが、その宣伝でもございません。でですね、こういったところでお話しするのも、不慣れな点がございますが、なるべくですね早口にならないように喋りたいと思います。話がですねだいぶ脱線しましたが本日はよろしくお願いします。で本日の説明はですねお手元にありますですね、社団法人藤枝法人会から提供いただいているですね全国法人会総連合のですね、冊子、会社役員のための確定申告実務ポイントですねをもとにですね確定申告の仕組みや、ポイントを説明させていただいて、その後ですね、他にですね、お手元に配布させていただいているですね、ちょっとカラフルな、こういったパンフレットとかですね、復興特別法人税等にかかるですね、資料に基づいてですね、説明させていただきます。で、皆様のですね、確定申告の手続きに対するですね、疑問やですね、そういったところの解消とかですね、あとは知識の取得にですね、少しでもお役に立てればと思っております。ではですね、お手元の冊子のですね、会社役員のための、確定申告実務ポイントに従って、話を進めさせていただきます。で、この冊子のですね、表紙をめくっていただきますとですね、この端書きがございますが、端書きのですね、4段目ご覧ください。そこで、本冊子では役員の方々が確定申告をする場合にどんな点に気をつけないといけないのかについて、所得税の基本的な仕組みだけでなく役員の方々が知りたいと思われる不動産の貸し付けや譲渡にかかる税金、株式等の配当や、譲渡にかかる税金、会社と役員間の取引にかかる税金などポイントを絞って分かりやすく整理していますというようにあるようにですね、これから説明させていただく内容が、会社役員の方が中心になるというところだけですね、ご留意願います。で、1枚めくっていただきますと、目次になっておりまして、1番目のですね所得税の確定申告についてからですね2項目目は、個人の所得にかかる所得税の仕組み、3番目は不動産の貸し付け譲渡と税金、4番目は株式等の配当譲渡と税金、5番目はですね会社役員間取引と税金というようなですね項目になっております。で、この項目についてですね順を追って説明させていただきます。で、3ページをご覧ください。ここはですね、所得税の確定申告についてというところのですね、第1項目目で、確定申告とはという項目になっております。皆さんですねもうお分かりだとは思いますけども、確定申告っていうのは、ポイントに記載されているようにですね、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得と、それにかかる所得税を計算し、税務署に申告書を提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を清算する手続きになります。で、税務署へのですね、確定申告書の提出期限についてですが、所得税は、翌年のですね、2月16日から3月15日までで、贈与税は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで、で個人のですね、消費税は、翌年の1月1日から 3月31日までです。で、今年はですね、24年分の確定申告となりますが、土曜日日曜日の関係からですね、2月18日の月曜日から受付開始となります。で、2月18日の月曜日からですね、3月15日の金曜日までが受付期間となるんですが、その間ですね、藤枝税務署からですね、場所を移しまして、焼津市総合体育館シーガルドームのですね、サブアリーナで9時から17時までです。その時間帯でですね、確定申告会場を開催させていただきます。で、申し訳ありませんが、その間はですね、税務署のですね、大多数の職員がシーガルドームの方へ出払っておりますので、税務署では基本的に確定申告の申告相談は行いません。税務署ではですね、申告書等の提出のみの受付となりますので、ご注意願います。で、またそのあたりですね、ご近所の方等にもですね、お伝えいただければなと思います。で、ページをめくっていただきまして、4ページですね。ここは確定申告の必要がある人というところですね。ポイントにはですね、一般的に給与所得者は年末調整で所得税額を精算、しかし確定申告をしなければならない人もいるということが記載されておりますが、一般的なですね、サラリーマンの方は毎月のですね、給与から源泉徴収の手続きが取られていまして、年末調整で所得税額の精算が行われているため確定申告は不要になりますが、次のですね、3つの条件、その3つの条件に該当する方は確定申告が必要となります。1つ目はですね、年間の給与収入が2000万円を超える場合、非常に羨ましい方ですね。で、2つ目の条件はですね、ある会社の取締役の方が会社の、他のですね、会社の取締役をですね、兼務するなどして2カ所以上から給与を受けられている場合、3つ目の条件はですね、給与を1カ所から受けている方で給与以外の所得の合計が20万円を超える場合です。以上ですね、3つの条件に該当する方が確定申告の必要な方となります。で、ここでですね、少し注意しておいていただきたいのがですね、3つ目の、条件ですね、給与を1カ所から受けている方で給与以外の所得の合計額が20万円を超えるという条件でしたが、同族会社の役員になっていらっしゃる方がその同族会社からですね、貸付利子や、賃借料の支払いを受けている場合にはですね、その所得合計額が20万円以下であっても確定申告をする必要があるということですね。そこがポイントになります。で、今のですね、この4ページのところは確定申告をしなければならない人ですね。で、5ページのところですね、確定申告をすれば税金が戻る人ですね。ポイントのところはですね、年末調整を受けて確定申告の必要がない人であっても確定申告をすることで税金が戻る場合があるというようにですね、記載されています。確定申告の必要がない人であってもですね、次に説明させていただくような方々は、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあるということです。で、どういった方々かというとですね、おおむね次のような場合に該当することになります。災害やですね、盗難による損害があって雑損控除の適用を受けられる方からですね、国や特定の NPO 法人に対する寄付を行って寄付金控除の適用を受けられる方からですね、多額の医療費の支払いがあって医療費控除の適用を受けられる方から、年の途中で退職しその後再就職されてない方からですね、住宅ローンでマイホームを購入され住宅借入金等特別控除の適用を受けられる方などが確定申告を行えばですね、税金が、還付される方となります。で、それぞれの内容はですね、後ほど説明させていただきますが、還付申告は翌年のですね、1月1日から5年間行うことができます。よくですね、職員なんかでですね、住宅取得控除やってる人間がですね、 まあ、奥さんに黙ってですね、確定申告を出すということがありまして、それをですね、毎年出すとバレやすいので、3年とかですね、貯めて出したりする職員もいます。まあ、それはちょっとですね、話脱線しましたけども、まあ、あの5年間のうちにですね、忘れないように還付申告していただければと思います。で、あの先ほど説明させていただいたですね、年の途中で退職した方でもですね、例えばですね、扶養家族が多くてですね、源泉徴収税額がない方とかですね、還付されるべき税金がないという場合はですね、まあ、還付申告をしてもですね、税金は戻ってこないということですね。言い換えれば、すでにですね、納付いただいている税金の範囲内で税金が還付されるということになります。で、まあ、よくですね、あるのがですね、若い、まあ、若いって言ってもそれなりの年ですけども、年の中途ですね、まあ、パートとかをやってみた方が辞められてですね、確定申告の会場に見えて非常に長い時間待ってですね、いざ還付申告しようかなというところで、源泉徴収票を拝見させていただくと税金がゼロということで、非常にお待ちいただいて申し訳ないんですけども、手続きを取りようもございませんので帰ってくださいというようなこともございますので、その辺がですね、まあ、確定申告しようかなというときにですね、まあ、そういった方が見えたときにはですね、まあ、一遍源泉徴収票をよく見て、税金がですね、徴収されているかどうか確認してくださいとですね、伝えていただければと思います。で、次がですね、6ページのところのですね、個人の所得にかかる所得税の仕組みという大項目のところに入っていくんですけども、ここからはですね、所得税の具体的な仕組みについて説明させていただきますが、ちょっとですね、最初はページを飛ばしてですね、8ページをご覧ください。所得の分類からですね、説明させていただきます。所得税法ではですね、所得は10種類に区分されていると、ポイントにございますね。で、まあ、その所得10種類に区分されるものでもですね、まずですね、総合課税と分離課税というところが区分されてまいります。で、総合課税というのはですね、他の所得と合計して税額を計算するというものですね。から、分離課税というのはですね、他の所得と切り離して税額を計算するというものになります。で、まあ、総合課税にですね、区分される所得っていうのはですね、一つ目はですね、公社債やですね、預金等の利子などのですね、利子所得。二つ目は、法人から受ける剰余金の配当などの配当所得。三つ目は、土地や建物の貸し付けから生じる不動産所得。四つ目はですね、商業や農業、漁業、工業などのですね、自営業から生じる事業所得。五つ目は、給料やですね、商業などの給与所得。六つ目はですね、ゴルフ会員権や金地金などをですね、譲渡したときによる、譲渡所得。7つ目は、生命保険の一時金や、まあ、最近ですね、新聞市場をにぎわしましたけども、競馬のですね、払い戻し金などのですね、一時所得。から、8つ目はですね、年金や、まあ、講演料などのですね、他の所得に当てはまらない雑所得ですね。以上8つがですね、総合課税の所得となります。で、次にですね、分離課税に区分されるものとしてですね、1つ目は、流木をですね、伐採して譲渡したことなどによる山林所得。2つ目は、まあ、読んで字のごとくですね、退職金のですね、退職所得。3つ目は、土地、建物、株式を譲渡したことによる譲渡所得。の3つのですね、分離課税の所得。ですね、8つとですね、3つを足したら11になるんですけども、所得の種類はですね、10種類になります。ここはですね、お分かりだとは思いますけども、譲渡所得が、総合課税と分離課税の両方に区分されているためでですね、単純に8つと3つを足した11にはならないというところですね。10種類というところです。で、各所得の所得金額というのは、まあ、基本的な話ですけども、 まあ、収入金額から必要経費を差し引いた金額となります。で、具体的にはですね、この8ページのですね、表にありますようにですね、計算方法がございます。で、表のですね、右側の方を見ていっていただきますと、まあ、利子所得はですね、まあ、収入金額そのものになります。で、配当というのはですね、収入金額から、まあ、その元本の取得にですね、要した負債利子を差し引いたものが、所得金額と。から不動産所得はですね、総収入金額から必要経費を差し引いた金額。から事業所得はですね、総収入金額から必要経費を差し引いたものですね。給与所得は、収入金額から、まあ、給与所得控除をですね、差し引いた金額になります。で、譲渡所得は、総収入金額からですね、取得費用と譲渡費用を差し引いてですね、そこからさらにですね、特別控除として、最高50万円まで、差し引きすることができます。で、一時所得はですね、総収入金額から収入を得るためにですね、支出した金額を差し引いて、そこからさらにですね、特別控除として最高50万円まで差し引くことができます。で、雑所得はですね、総収入金額から必要経費を引いたものというところですけども、ここの中額にあるようにですね、公的年金等についてはですね、公的年金控除、まあ先ほどのですね、給与所得控除のみたいなものですけども、によって、税負担が軽減されるということですね。からですね、分離の方に入っていきますと、三輪所得はですね、総収入金額から必要経費を引いて、特別控除、これも最高50万円までですね。から退職所得については、収入金額から、退職所得控除額を差し引いて、それを半分にしたものになりますね。で、株式の譲渡とかですね、土地建物譲渡等についてはですね、後ほど説明させていただきますが、まあ、そういった形ですね、先ほども申し上げた通りですね、大枠で言うと、収入金額からかかった費用、必要経費をですね、差し引いたものがですね、所得金額になるというところで、考えていただければよろしいかと思います。で、ですね、あのページ戻っていただきまして、6ページですね。で、所得の分類からですね、税額算出までの仕組みというところになっていきますが、この解説のところのですね、図をご覧ください。ただいまですね、説明させていただきました、所得の分類がですね、左側にございます。で、まあ、総合所得、分離課税。あ、総合課税ですね、すみません。総合課税と分離課税の所得で、上から順にですね、記載されていますが、この利子所得からですね、雑所得までの8種類の所得については、他の所得と合計して税額を計算すると、先ほど説明させていただいた総合課税となってですね、残りのですね、三輪所得と退職所得、それから土地、建物、株式等の譲渡所得は、まあ、他の所得と切り離して税額を計算するですね、分離課税ということになっております。そしてですね、この所得の中のですね、不動産所得、事業所得、三輪所得、それからですね、総合課税となる譲渡所得に赤字が発生した場合、そういった場合はですね、一定の順番に従って、他のですね、黒字の所得から控除する、この表でいきますと3のですね、損益通算ということをすることができます。で、損益通算しても、なお赤字が残る場合にはですね、損失用の確定申告書を申告期限内に提出することによって、その損失をですね、3年間繰り越して、翌年以後のですね、所得から控除することができる、損失の繰り越しですね。ここで言うと4番の、繰り越し控除の適用になってきますけども、そういったものやですね、赤字をですね、前年分の所得金額から差し引きして、前年分の所得税の還付を受ける損失の繰り戻しを受けることができます。で、繰り越し控除の適用にはですね、損失を生じた年から確定申告のですね、継続提出が要件になってまいります。ちょっと9ページをご覧いただけますか。9ページのですね、あの下の 方にですね、枠組みがあると思いますけども、繰り越し控除できる損失っていうのはですね、この表にある通りですね、雑損失と純損失というのがあります。で、雑損失は、まあ、雑損控除をその年の所得金額から差し引いてもなお赤字となった場合のその赤字金額。それから純資損失っていうのはですね、損益通算によって所得金額の合計額が赤字となった場合のその赤字金額ということになります。で、損益通算をですね、行った後、繰り越し控除を行って所得金額を計算します。ここがですね、まあ、ここでのちょっとしたポイントになります。で、長期譲渡所得とですね、一時所得はですね、収入から経費を差し引いた金額を2分の1にしたですね、金額が所得金額となります。すいません、ごめんなさいね、6ページに戻っていただきまして、今のところの説明が、この3番と4番の間にですね、かける2分の1でございますね。そこの部分になります。で、その後ですね、雑損控除や医療費控除、扶養控除といったですね、種子の所得から差し引かれる金額、つまり5番のですね、所得控除を行って、各所得のですね、分類に従って、まあ、6番のところのですね、税額計算を行った後にですね、配当控除などの7番のですね、税額控除を行って、最後にですね、すでに納付が完了しているですね、源泉徴収税額を控除して、申告納税額を確定させるという仕組みになっております。で、今までのところがですね、6ページからですね、9ページまでの説明となります。で、まあ具体的なところでですね、10ページのところですね、所得控除の種類のところに入っていきたいと思いますが、まあ所得控除はですね、この解説のところにはですね、15種類ってあるんですけども、通常私どもはですね、14種類と考えております。多分ですね、家父控除っていうのがですね、ご婦人の夫っていうのとですね、夫の夫ですね、それが2回カウントされてるのかなと思うんですけども、まあ、そこで15種類という記載になっていると思います。で、具体的にはですね、10ページから11ページに記載されています。で、順番に説明させていただきますと、災害や盗難によって住宅やですね、家財などに損害を受けた場合に適用できる雑損控除からですね、国や地方公共団体、学校法人、公益社団法人、認定 NPO 法人、社会福祉法人などのですね、特定の団体に実施した寄付金がある場合に適用できる寄付控除からですね、本人や生計を一にする親族のために支払った医療費が一定金額以上ある場合に適用できる医療費控除ですね。この、10ページのですね、3つがですね、確定申告を提出することによって受けることができる所得控除となります。で、これ以降はですね、年末調整でもですね、受けることができる所得控除の説明になってまいります。で、ここ説明させていただきますと、配偶者控除。これは、12月31日においてですね、合計所得が38万円以下の生計を一にする配偶者がいる場合ですね、38万円の控除ができるよと。これ、よくですね、パートさんの収入103万超えないようにっていう話が出ると思うんですけども、そこがですね、給与所得控除の65万円と、本人さんのですね、基礎控除38万円、足したのが103万円で、それで103万円以下であればですね、配偶者控除を受けれるというようなところでですね、一般的にそういうふうに言われているようなものでございます。からですね、次は配偶者特別控除ですが、これはですね、申告される本人のですね、合計所得金額が1000万円以下の方でですね、配偶者の合計所得金額が38万円を超えてですね、76万円未満の場合、その場合はですね、配偶者の方のですね、合計所得金額に応じて、3万円から38万円までですね、の間のですね、控除を受けることができるということですね。 から扶養控除はですね、12月31日において生計を一にするですね、合計所得が38万円以下の扶養親族がいる場合ですね。で、ここではですね、16歳未満の人を除くというところでですね、これはですね、子ども手当等の関係でですね、16歳未満の方については、国税ではですね、こういった扶養控除しないよというものでございますが、地方税においてはですね、控除の対象になってくることがございますので、そういった意味でもですね、皆さん給料をもらっている方であればですね、源泉関係の書類でですね、扶養控除申告書を出していただいたと思います。で、そこの下の方にですね、こういった16歳未満のですね、家族のことを書く項目があったと思いますが、そういった関係上ですね、国税ではですね、控除をしない方についても記載をいただくという形になっております。からですね、障害者控除。これはですね、本人さんとかですね、控除対象配偶者、扶養親族に心身に障害のある人がいる場合ですね、受けられるものです。で、身体障害者手帳にですね、1級2級の方はですね、特別障害者となってですね、控除金額としてはですね、一般の障害者の方は1人27万円、特別障害者は1人40万円ですね。で、同居特別障害者は1人75万円というようにですね、控除できる形になります。で、家父控除ですけども、先ほど、夫っていう字と、ご婦人の夫っていう字ですね、の、もので、本人がですね、そういった家父に該当する場合ですね、で、一般の家父控除っていうのは27万円と、特別の家父はですね、35万円ですけども、これはですね、扶養親族である公有私、かつ、合計所得金額が500万円以下という条件が、ついてまいります。で、生命保険料控除はですね、一定の要件を満たす一般の生命保険料、介護用保険料、または個人年金用、保険料を支払った場合ですね、適用できるものですね。で、これがですね、今年変わってる部分でして、ここのですね、介護医療保険料がですね、新たに追加された項目です。で、そういったところですね、介護医療保険契約に基づいてですね、支払った保険料について、適用限度額4万円の所得控除が創設されたということです。で、各保険料に応じてですね、生命保険料控除の合計適用金額が12万円と、されたということです。で、それについてですね、平成24年の1月1日後に締結した保険契約分と、平成23年12月31日以前に締結したですね、保険契約とに区分して計算していくことになりますので、送ってこられたですね、証明書等をよく確認していただいて、区分を間違えることがないようにですね、注意していただく必要があるかと思います。からですね、地震保険料控除。所得者またはですね、生計を一にする親族が所有、しているですね、居住用家屋、家財の地震等の損害に備える、地震保険料で一定のものということですね。で、保険料の額に応じて最高5万円までを限度として控除されると。から、社会保険料控除というのはですね、申告者本人負担のですね、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等を支払った場合ですね、その全額が控除されるというものです。で、最後にですね、基礎控除。これがですね、38万円というものですけども、これはすべての方にですね、適用されるものです。で、先ほどのですね、パート3のお話で出てきたですね、基礎控除がこれに該当します。でですね、この表にない部分ではですね、勤労学生控除。27万円が控除金額になるんですけども、これはですね、所得金額が65万円より多い方や、勤労によらない所得が10万円より多い方は、勤労学生であってもですね、勤労学生控除を受けることができないということですね。からですね、小規模企業共済等掛け金控除っていうのは、小規模企業共済法のですね、共済契約に係る掛け金がある場合に、その掛け金額を控除できるというものですね。 まあ、そこのあたりはですね、まあ、補足的にちょっとお話しさせていただきました。でですね、12ページですね。今度は税額控除のところに入ってまいります。で、税額控除はですね、まあ、計算した所得税額から直接控除できるものですので、まあ、大きなですね、税負担の軽減になるというようなものです。で、税額控除にはですね、次のようなものがあります。住宅借入金等特別控除ですね。これは住宅借入金を利用して家屋の新築、購入、または増改築等をした場合に適用できるものです。からですね、国内の法人から受け取った配当がある場合に適用できる配当控除。からですね、一定の要件を満たす寄付金を政党等に対するですね、政治活動に関して行った場合適用できる政党等寄付金特別控除からですね、認定 NPO 法人寄付金特別控除、これは、認定 NPO 法人に対して寄付金を支出した場合とからですね、公益社団法人等寄付金特別控除、まあ、これはですね、一定の要件を満たすですね、公益社団法人等に対して寄付金を支出した場合ですね、できるとからですね、電子申告にかかる所得税額の特別控除。これはですね、電子申告によってですね、まあ、確定申告をですね、3月15日までに提出していただいた際にですね、合わせて、まあ、本人の電子署名と電子証明書を送信した場合にですね、受けることができる控除です。3000円になります。従来はですね、5000円とかが最初あったんですけども、だんだん金額が下がってきてですね、3000円という形になっております。金額が下がったのはですね、まあ、お使いいただくですね、カードリーダーとかですね、そういった機器が、お安くなってきたというようなところもあってですね、金額が下がってきているように聞いております。で、まあ、こういったところはですね、まあ、税額控除のですね、代表的なものなんですけども、まあ、住宅借入金特別控除はですね、ざっくり言いますと、ですね、年末のですね、借入残高の 1% が、控除するというようなものになります。で、配当控除というのはですね、課税所得金額が1000万円以下の場合はですね、配当所得金額の、10% から1000万円超の場合はですね、配当所得金額の 5% というような形でですね、控除金額が決まってまいります。で、まあ、その他ですね、政党寄付金特別控除とかですね、ここをご覧にいただければですね、その通りのようなものが書いてありますが、まあ、以上のところはですね、まあ、代表的なものを説明させていただいたということでございます。で、ここでですね、少し、確定申告で誤りが多い事例を紹介させていただきます。で、まあ、一時所得の事例なんですけども、まあ、生命保険のですね、満期保険金を受け取った人が、これ、保険料の負担者でない場合ですね、そのですね、保険金を一時所得として申告してしまっているということがございます。こういった場合はですね、保険金は保険料負担者が贈与によりですね、取得したものとみなされて、贈与のですね、贈与税の課税対象になってくるということがございます。ですので、まあ、保険金のですね、満期保険金を受け取られたときにはですね、どなたが、保険料をですね、負担してたかというところをですね、今一度確認していただく必要があるということになります。からですね、雑所得の事例ではですね、まあ、還付申告をされた方はですね、まあ、還付加算金をですね、受け取った場合ですね、これをですね、雑所得として申告していないことがありますと。還付加算金はですね、還付される税金に対してですね、付加される一種の利子みたいなものであって、雑所得となるということですね。ですから、先ほどですね、言ったように、何年も貯めてですね、還付申告をした場合にですね、還付加算金がつくというようなことがあったらですね、そちら今度ですね、雑所得としてですね、認識していただく必要があるよということを覚えておいていただければと思います。からですね、この医療費控除の事例でございますが、生計をいつにしていない親の入院費を支払ってですね、 その入院費を医療費控除の対象に含めていることがございます。医療費控除っていうのは事故または事故と生計を一にするですね、配偶者その他の親族にかかる医療費に限られますので医療費控除の対象にならないということになってしまいます。からですね、薬局のレシートの金額をですね単純に合計して、その中にですね生活雑貨とかですね化粧品などの金額が含まれているものを単純に合計しちゃったよというような場合がございます。そういった場合はですね、雑貨とか化粧品などはですね医療費控除の対象になりませんので、レシートを合計いただくときにはですねそのあたりちょっと注意していただく必要があるのかなと思います。からですね、出産一時金からですね高額医療費などのですね健康保険料等によって補填される金額があるのにですねその補填された金額を控除していた、いない場合ですね、そういった場合もございます。そういったものはですねそういったお金が送られるというのは、半ばですね社会の、公然の事実でございますので、そういった金額はですね、支払った保険料から差し引いていただいて、医療費控除の金額を計算していただくということをお願いします。でですね、そういった金額がですね、申告する段階で、まだ未収のものであってもですね、見積もりによって控除する必要があるということがですね、ポイントになります。あんまりですね、そういった事例はないと思いますけども、そういったことがあった場合にはですね、見積もりによってですね、控除しておいていただくということが必要です。後からですね、税務署から電話が来て違ってますよと言われるようなことがないようにですね、よろしくお願いします。で、今はですね、簡単なですね、確定申告のですね、誤りの事例紹介させていただきましたけども、今のところまでがですね、大枠でのですね、個人の所得税の、仕組みの説明になります。で、この後はですね、所得税の仕組みというよりはですね、会社役員の方がですね、知りたいと思われる個別的な内容の説明になってまいります。ではですね、14ページをご覧ください。ここはですね、大きな項目で、3番ですね、不動産の貸付、譲渡と税金ということです。で、1番のですね、不動産の貸付と確定申告。これ、ポイントのところを読ませていただきますと、マンションなどを貸して収入がある場合に確定申告が必要。2番目は、不動産所得が赤字の場合は、原則他の赤字の所得と損益通算できる。先ほどですね、ざっくり説明させていただいたところですね。から、3番目はですね、青色申告をすれば、いくつかの特典を受けることができると。で、解説のところをご覧いただきますと、不動産所得の計算っていうところですけども、これ先ほどですね、説明させていただいたようにですね、そういった不動産の貸付から得たですね、総収入金額から、必要経費をですね、差し引いて、所得金額を計算すると。で、不動産所得が赤字の場合はですね、損益通算できますよと。で、不動産所得の赤字のうちですね、リゾートマンションや別荘などのように通常使用でない資産の運用から生じたものや土地等を取得するための負債利子に相当する部分の金額は損益通算できませんよということですね。で、青色申告した場合の不動産所得に対する特典ということでございますが、青色申告するとですね、不動産、事業所得、参入所得のある人がですね、青色申告をすることができる人です。で、必要経費以外にですね、最高65万円の所得控除が受けられますよと。これは赤字が出た場合ですね、その措置を3年にわたって繰り越すことができますと。で、赤字が出た場合で、かつ前年度も青色申告していれば、その年のですね、赤字を前年度の所得に繰り越して還付を受けることができるよと。繰り戻してですね、ごめんなさいね。還付を受けることができるよっていうようなですね、特典がございます。で、15ページを見ていただくとですね、不動産の譲渡と確定申告ということで、ここはですね、土地建物の譲渡にかかる所得には特別の税率が適用されると。先ほどのですね、譲渡所得のですね、分離課税の部分になってくるところですね。から、 所有期間が5年以下か5年超過で、税率は異なりますよと。で、まあ、ここ解説のところを見ていただきますと、土地建物の譲渡にかかる所得については他の所得と分離、先ほど言ったですね、分離課税のところですね、分離して、この所得についてだけの特別の税率を適用して税金を計算しますよと。で、土地建物の譲渡所得の計算については、土地建物の譲渡所得金額っていうのはですね、譲渡の対価からですね、その、土地建物の取得費から譲渡にかかった譲渡費用を差し引いて、そこからですね、特別控除を差し引いた金額ということになります。で、この特別控除っていうのはですね、その下の表にありますようにですね、最高3000万円の居住用財産の場合とですからですね、最高5000万円の収容交換の場合、それぞれですね、特別控除金額というのは異なります。で、税金の計算はですね、その計算していただいた譲渡所得の金額に税率をかけてですね、出すという形になります。で、短期譲渡の場合っていうのがですね、5年以下の場合ですね、39% から譲渡、長期譲渡の場合はですね、20% というようにですね、税率が変わってまいります。でですね、ここのですね、15ページの絵にあるようにですね、実際の所有期間と税務上の所有期間の違いに注意とございますね。売却した土地のですね、1月1日が基準の日になって、その日においてですね、所有期間が5年以下であるか5年超であるかというところをですね、判断することになりますので、ご留意願います。ではページを送っていただいてですね、16ページですね、居住用財産を売却して損失が出た場合、ポイントのところを読みますと、一定のマイホームの譲渡損失については他の所得と損益通算や将来の所得金額等と、相殺ができる可能ですよと。で、ここにはですね、解説のところにはですね、2種類ですね、記載がございます。一つ目はですね、居住用財産の買い替え等の場合の、譲渡損失の損益通算及び繰越控除、これはですね、平成10年の1月1日から平成25年12月31日までの間にですね、一定のマイホーム等をですね、譲渡して生じした譲渡損失については一定のマイホーム等に買い替えることを条件に、他の所得との損益通算及び譲渡の翌年以後の3年間の繰越控除が認められていますと。他方ですね、2番目のですね、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除というところですが、こちらはですね、平成16年の1月1日から平成25年12月31日までの間に一定のマイホーム等を譲渡して生じた譲渡損失のうち、一定の方法により計算した金額については他の所得との損益通算及び譲渡の翌年以後3年間の、繰越控除が認められていますよという記載になります。で、この、16ページのですね、下の表の方の表を見ていただくとですね、まあ、1番の制度とですね、2番の制度、それぞれ違いがございます。で、まあ、譲渡資産のですね、所有期間というのは、両方ですね、所有期間が5年超のですね、国内にある現に居住している、居住用財産の譲渡というのが条件になってまいります。で、まあ、1番の制度にはですね、住宅から預金残高については特に条件ございませんが、2番の方でですね、譲渡契約日の前日において一定の借入金等の残高があることが条件になっております。で、まあ、買い替える資産についての条件ですけども、1番の方制度の方についてはですね、居住用部分の面積が50平米以上ですね、から、この1の特例のですね、適用を受ける年の年末に一定の借入金を有していることが条件ですね。で、2番目の制度の方についてはですね、特に要件はございません。からですね、まあ、両方ですね、気をつけていただかなきゃならない点というのはですね、こちらにございますように、配偶者や直系血族など特別の関係者にあるものでないこと、譲り渡した相手方がですね、から適用を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であることですね。 その他ですね、次の17ページに出てくるようなところのですね、3つのですね、特例の適用を受けていないことが条件となります。で、今度はですね、居住用財産を売却して利益が出た場合ですね。これ、ポイントのところを読ませていただきますと、マイホームを売却した場合、譲渡所得の計算上、3000万円を譲渡所得から控除可能と。で、所有期間10年超のマイホームの譲渡には有利な税率の適用。から3つ目がですね、マイホームの買い替え、交換の場合には、課税の繰り延べ制度があるということでございます。で、今、解説のところを読んでいきますと、3000万円の特別控除っていうのはですね、現に居住しているマイホーム等を売却した場合には、特別控除として最高3000万円を控除して、譲渡所得を計算することができますと。ただしですね、譲渡の相手先がですね、配偶者等の特別の関係にあるものである場合や、前年または前々年にこの規定等のですね、特例の適用を受けている場合には、この特例を適用することができませんよと。からですね、所有期間10年超の長期譲渡所得の軽減税率の特例。これはですね、所有期間が10年を超える国内にある現に居住している一定のマイホーム等を譲渡した場合には、3000万円の特別控除を差し引いた後のですね、長期譲渡所得について、次の軽減税率が適用されますというところで、ここの表にありますようにですね、課税譲渡所得金額が6000万以下の部分については、軽減税率 14% ですね。6000万円超の部分については 20% が適用されると。からですね、買い替え、交換の場合のですね、長期譲渡所得の課税の特例というのはですね、所有期間が10年超の国内にある現に居住しているマイホーム等を譲渡し、新たにマイホームを購入等した場合において、一定の要件に該当する場合には、譲渡収入金額のうち、海外資産の、ストック価格相当額部分は譲渡がなかったものとして、課税額繰り延べられますと。いうようなことが、こちらで説明されております。ではですね、ページを送っていただきまして、今度は株式等の配当、譲渡と税金というところですが、まずですね、株式等の配当と確定申告というところですが、上場株式等のですね、配当、これは確定申告不要、あるいはですね、総合課税、あるいは申告分離課税のいずれかを選択することができますよと。から、すいません。上場会社等の大口株主等が受ける配当及び非上場株式等の配当は確定申告が必要ですよということがポイントに記載されております。で、こちらのですね、大口株主等以外の株主が受ける、上場株式等の配当金ですね、これはですね、今、ポイントのところにあったようにですね、3つのですね、課税の方法が選択できますよと。源泉 10% 課税で申告が不要というものとですね、総合課税でですね、配当控除を適用する場合からですね、10% のですね、申告分離課税、このいずれか、3つのいずれかをですね、適用することができますよと。から、口の株主等がですね、受け取る上場株式等の配当金から非上場株式等の配当金。これはですね、源泉 20% で総合課税をすると。で、少額配当だけですね、申告不要を選択かということですけども、この、少額配当というのはですね、1銘柄につき1回の支払い金額が5万円、までのものについてはですね、源泉徴収 20% で、課税関係を終了することができますというようなものになります。で、今のところの説明がですね、この解説のこの下の表ですね、に整理されております。で、次19ページですね。株式等の譲渡と確定申告というところですけども、今度は譲渡の話ですね。 株式のですね、譲渡所得は原則として給与所得等の他の所得と合算せず、分離して確定申告が必要と、まあ、分離課税で、確定申告が必要ですよと。から、分離課税でですね、上場株式等の譲渡益に対しては税率 10%、非上場株式等の譲渡益に対しては税率 20% が課税されると。から、上場株式等については特定口座を利用することによって申告費用とすることが可能ですよというようなことが、ポイントに記載されております。で、株式のですね、譲渡所得の申告方法としてですね、この中段にある表ですけども、まあ、原則はですね、確定申告が必要ということになります。で、上場株式等のですね、譲渡所得の場合ですとですね、選択して、確定申告不要ということで、まあ、特定口座を選択した場合はですね、確定申告が不要になりますよというような説明になります。から、非上場株式等の譲渡所得についてはですね、まあ、原則同様ですね、確定申告が必要ですよと。で、他の所得と分離してですね、20% の税率を乗じて、申告納付していただく必要がありますよということがこちらに記載されております。で、20ページをご覧ください。こちらはですね、上場株式等の譲渡に関する特例ということで、まあ、特例制度が設けられているというところがですね、ポイントに記載がございますが、その、特例制度というのはですね、解説のところにあるようにですね、上場株式等の譲渡損失の損益通算、これはですね、株式等の譲渡によってですね、発生した譲渡損失はその年の他の株式等の譲渡益と相殺することができますよと。ただですね、21年分以後ですね、上場株式等の譲渡損失のうち譲渡益と相殺しきれない譲渡損失は上場株式等の配当所得と相殺することができますというようなことが記載されております。で、2つ目はですね、上場株式等における譲渡損失の3年間の繰り越し控除ということで、まあ、先ほどですね、読まさせていただいた1番のですね、上場株式等の損益、譲渡損失の損益通算のですね、損益通算で相殺しきれない上場株式等の譲渡損失については、翌年以降3年間にわたって、将来の株式等の譲渡益からですね、上場株式等の配当所得と相殺することができますと。で、その対象になるっていうのが、こちらの表にございますように、平成15年のですね、1月1日以降に、上場株式等の譲渡により生じた譲渡損失と。で、条件としてはですね、まあ、継続して確定申告が必要ですよと。まあ、損失がですね、生じた年からですね、継続して、まあ、引き続きですね、翌年以降ですね、確定申告していただくことが必要ということですね。で、まあ、ここの留意点にはですね、古い年のですね、上場株式等の譲渡損失から損益通算を行っていくんだよということとですね、非上場株式等のですね、譲渡損失は繰り越し控除の対象外となると。から、非上場株式のですね、譲渡益と繰り越された上場株式等の繰り越し損失との相殺は可能ですと。上場株式等のですね、配当等については、申告分離課税を選択したものに限るというようなことがですね、留意点として挙げられております。続きまして、21ページですね。会社から役員間取引と税金ということで、まあですね、ポイントのところにはですね、株主と経営者が同一の同族会社と役員間の取引については、税務上のトラブルが発生しやすいので注意が必要と。ですね。まあ、申告ですね、皆さん提出していただいていると思いますが、そういったですね、申告書等を見させていただいて、この取引はいいのかなとかですね、そういったところをですね、ある程度ですね、問題にならないかというような項目をですね、絞ってですね、私どもも、調査にお伺いします。で、まあそういった観点からいくとですね、まあこちらのですね、21ページにあるようなところはですね、ぜひ気をつけておいていただきたいなというような部分になります。で、まあ、解説のところにありますようにですね、まあ同族会社とその同族会社の役員間の取引っていうのはですね、まあ通常のですね、第三者、まあ他人とのですね、取引と違ってですね、条件等を ある程度自由に決めてしまうことができます。ですので、こういったところについてですね、税務署の方も、よく確認しなきゃいけないなというような考え方をしまして、そういったところをですね、こちらのですね、冊子では、トラブルが発生しやすいというところでですね、注意してくださいっていうようなことがですね、説明されております。で、ここの項目ですね、6種類程度ですね、挙げておりますが、会社から役に対する金銭の貸し付けとかですね、役員から会社に対する金銭の貸し付け、から役員からですね、会社に対する資産の売買、から会社から役に対する資産の売買、から社宅の提供とかですね、役員に関する業務上の経費というようなところがですね、ポイントになりますようなっていうようなところでですね、こちらの表を掲げてございます。ではページを送っていただいてですね、22ページですね、役員が会社に土地を貸し付けた場合のところですけども、でポイントのところにはですね、役員が受け取った権利金や地代については所得税が課税されますよと、から所得税の他にもですね、借主が法人の場合には法人税、地主が死亡した場合には相続税に注意が必要ですよと、から役員がですね、会社に土地をですね、貸し付けた場合、相続税評価額が下がるためにですね、相続税や贈与税の税負担が減少しますというようなことがですね、ポイントとして記載されております。で、そこのですね、内容を見ていきますと、会社がですね、役員の土地を、賃借した場合ですね、ここの表のところを見ていただきますと、通常ですね、収受すべき権利金を収受しておらず、相当の地代の収受もしていない場合の課税関係というところで、上の方にはですね、収受すべき権利金にも満たないですね、権利金を収受している場合がですね、それでなおかつ相当の地代を収受していない場合にはですね、会社がですね、借地権の認定課税を受けてしまいますと。役員としてはですね、原則として特別な課税関係は生じませんというようなことになっておりますね。で、権利金を収受していなくて、相当の地代を収受していない場合っていうのは、これですね、土地の無償返還の届け出をしておいていただければですね、借地権の認定課税を受けるとかですね、からですね、原則、役員さんについては、特別な課税関係は生じないですけども、土地の無償返還の届け出があればですね、この認定課税ですね、を受けることがありませんよというところが、ポイントでございます。からですね、2番のところにはですね、役員が受け取った権利金の課税というのはですね、権利金の金額が土地のですね、価格の2分の1を超えるか、そうでないかでですね、所得の種類が異なってくるということが、記載されております。で、2分の1を超える場合はですね、譲渡所得、分離課税の譲渡所得で、計算することになりますよと。からですね、2分の1以下の場合はですね、不動産所得としてですね、所得計算していただくことになりますよというようなことが記載してあります。で、23ページはですね、役員間のですね、金銭の貸借ですね。従事する利息によってですね、双方のですね、税務上の取り扱いが異なるという形になります。で、こちらの表にあるのがですね、会社からですね、役員さんに、1000万円貸し付けた場合で、なおかつですね、通常取得すべき利率 4.5% としたですね、事例が記載されております。で、役員さんに無利息でですね、貸し付けている場合はですね、会社側のですね、計算としてはですね、ここに仕分けがございますが、役員賞与45万円の受取利息45万円というところですね、このですね、通常取得すべき利率 4.5% ですね、で計算した利息の額が役員給与になってしまいますよと。で、役員さん側ではですね、通常取得すべき利率によって計算した利息の金が45万円ですね、が給与所得というような形になると。これは真ん中がですね、 通常取得すべき利率より低い利率、まあここでは 1% ですね、の場合はですね、まあその 1% とですね、4.5% のですね、差額35万円が役員給与となりますよと。で、まあ役員さん側はですね、まあ35万円が給与として、認定されてですね、支払い利息は10万円払って、まあ45万円、足せば45万円なんですけども、そういったことになります。で、通常ですね、取得べき利率以上の利率をですね、の場合にはですね、実際に徴収した利息をですね、受け取り利息に計上する。これは会社側ですね。で、役員さん側は特に課税関係はありませんよと。まあ、非常に簡単に申し上げるとですね、役員さんが得をしなければいいんですよというようなことになります。から、24ページですね。こちらご覧ください。これ今度は資産の売買ですね。で、まあ実際の売買価格でですね、まあその税務上の取り扱いが異なってきますよというところですね。で、この事例はですね、役員が会社へ売却した土地の時価が2000万円。その場合のですね、事例ですね。一番上はですね、2分の1未満、まあ800万円で売買した場合っていうところですね。で、売買価格とですね、時価の差額がですね、受贈益になってしまいますよと。会社としては、土地2000万円から支払った800万円とですね、受贈益1200万円。この部分が益金に算入されますよと。まあ、1200万所得が上乗せされてしまうということですね。で、役員さんとしてはですね、時価によるですね、譲渡とみなされて、譲渡所得がですね、2000万円で、みなし譲渡課税されますよと。2番目はですね、この2分の1をこうやって、まあ、1300万円とした場合はですね、まあ、やはり会社は同じようにですね、会社の方はですね、700万円の受贈益が益金算入されますと。で、役員さん側としてはですね、2分の1以上のですね、価格で取引取りますので、その実際のですね、1300万円で譲渡したものとして、譲渡所得が計算されるということになります。ただ、この時にですね、注意していただきたいのが、この表の下にあるんですけども、まあ、同族会社の場合、同族会社の行為計算の否認の規定の適用に注意が必要ですというのはですね、まあ、役員さんのですね、所得税を不当に減少させるとか、そういった目的が垣間見られた場合は、税務署はですね、ものすごく疑ってみます。で、やたらしつこく話を聞くことになりますが、そういった場合ですね、問題、ことを認められたらですね、まあ、1300万で売買された場合でも、2000万円の売買としてですね、譲渡したものとしてですね、所得の方計算し直したりですね、受贈益計算し直すということがございますので、そこはちょっと注意しておいてください。で、まあ、時価にですね、時価でも2000万円で取引した場合は、まあ、特に問題ございませんよと。会社側としてはですね、まあ、2000万円の土地と、現金2000万円支払ったという形の仕分けですね。で、役員さん側はですね、実際の売買価格2000万で譲渡所得が計算されますよと。で、まあ、この時価より高いですね、金額、3000万円とした場合の事例ですけども、この時価より高い1000万円の部分というのは、まあ、これ、余分に払っているということで、役員さんに対する給与ということで、また所得に1000万円加算してくださいよという話になってしまいます。で、まあ、時価2000万円によりですね、譲渡所得が計算されて、時価を超える部分というのは、役員さんもこれ給与所得ですよというところで、給与所得に含めて計算していただいて課税されるという形になりますね。で、まあ、ここでも先ほどと同じなんですけど、結局は、まあ、同族会社の役員さんは会社がお好き勝手にできるというようなところもあってですね、そういった方ばっかじゃないんですけども、そういった方々がごく稀に見えますので、こういったところでですね、みなし課税したりですね、まあ、 同族会社の広域経営者否認という形のですね、指摘をさせていただく場合がございますので、まあ、会社が得をすればよくて、役員さんが得しちゃいけないよっていうようなですね、大雑把に覚えておいていただければなと思います。で、25ページですけども、こちらですね、役員給与等の損金不算入というところで、まあ、役員給与はですね、その内容に応じて会社の損金になりますよというようなことが記載されておりますね。で、その内容、まあ、具体的なところを見ていくのがですね、26ページ以降になりますが、この定期同額給与ですね、定期同額給与というのは支給期間がですね、1ヶ月以下、まあ、おおむね1ヶ月ですけども、の1ヶ月ごとであってですね、で、その事業年度内のですね、各支給時期における支給金額が同額である給与を言います。読んで字のごとくですね、定期同額給与ということですね。で、まあ、これについてはですね、まあ、同一事業年度内定期同額給与ということで、まあ、一定期間ごとすべて同額の支給の場合、定期同額給与に該当すると。からですね、まあ、改定等がある場合はですね、3ヶ月以内改定の場合の改定前後の定期同額給与というように考えますよということですね。で、会社役員のですね、役員給与の改定がですね、定時株主総会で行われるとですね、その事業年度開始の日から3ヶ月経過の日までに行われている場合には、変わっても前後一緒ですねというようなですね、見方になりますよということですね。から臨時改定事由による場合の改定前後定期同額給与の判定というのはですね、まあ、その改定がですね、その改定事由がですね、もう役員さんのですね、執務の内容はですね、例えばですね、普通の取締りだった方が代表者になりましたよとかですね、そういった業務がですね、まあ、責任が増すといいますかですね、新たな業務が加わって、新しい仕事が増えましたよというような時にですね、増額される場合にですね、認められるものですね。単純に皆さん一律に増額するというと、それダメじゃないですかというような指摘をすることがございます。から業績悪化等の改定事由による場合もですね、まあ、ここにあるようにですね、減額のみは認めますよと。ある人を減らして、ある人を上げるじゃ、それは認められませんよという話の部分でございます。からですね、まあ、金銭の貸し付け等があってですね、まあ、役員さんに金銭等の貸し付け等があって、その、利率計算、等においてですね、いろいろ計算方法があるんですけども、その部分についてはですね、おおむねですね、同額の経済的利益を受けられているという認定をして、まあ、定期同額給与に該当しますというようなですね、考え方をします。で、次のページの27ページが、事前確定届出給与ですね。まあ、これ役員さんの賞与ですね。で、これについてはですね、まあ、会社法のところがですね、変わってきたところで、まあ、役員さんの給与というのは年俸制ですよというような、大方のですね、考え方がですね、適用されるようになって、で、それじゃあですね、まあ、あらかじめですね、金額決めたところで届け出をすればですね、まあ、それは、損金としてですね、認めますよというようなですね、ものでございます。で、まあ、その役員さんのですね、職務について所定の期間に確定額を支給する旨のですね、定めに基づいて支給する給与ですね、まあ賞ですけども、あらかじめ決めた賞ですね、を税務署長にですね、届出を提出していただいて、損金の額に算入することができますよというものでございます。で、ここのですね、表のところで、まあ通常の届出の場合はですね、まあ、事前確定届出給与にかかる株主総会等の決議をした日から1ヶ月を経過する日かですね、会計期間4ヶ月を経過する日、いずれか早い日までにですね、届出を出してくださいよというようなことが書いてございます。で、先ほどのですね、届出の変更の場合はですね、臨時改定事由ですね、 臨時家庭事情が生じた日から1ヶ月を経過する日までに出していただくと。から業績悪化の時はですね、業績悪化改定事由による株主総会との継続日から1ヶ月を経過する日、あるいはですね、決議後最初に訪れる直前の届出による給与支給日の前日までに届出を出してくださいねというようなことがございます。で、ページを送っていただいて、28ページですね、役員社宅の提供というところですが、ポイントにありますようにですね、豪華な社宅は要注意というところで、まあ簡単に言うとですね、さっきも言ったように役員さんばっかり得するんじゃないよというようなことです。まあ通常のですね、従業員さんと同様にですね、しておいていただければですね、特に問題はないかと思うんですけども、まあ役員さんに対してですね、社宅を無償または低い価格で、提供している場合はですね、まあ通常の賃借料とですね、実際に徴収している賃借料との差額が給与所得になって課税されますよということですね。で、役員さんに対するですね、場合のですね、社宅の規模ごとの、賃貸料とですね、給与課税の関係は、こちらのですね、2番目のところのですね、表に掲げられております。で、ここの区分のですね、小規模社宅とかですね、小規模社宅以外の住宅とかですね、豪華な社宅っていう区分は、29ページの 表ですね、上の表の表ですね、に、そういった、判定要件がございます。で、まあ基本的にはですね、この29ページの3番のところでですね、税務上の計算適用はですね、固定資産税の課税標準額を使って計算されますというのがですね、この29ページの真ん中以降からですね、計算でございますが、そういった計算でですね、計算していただいたですね、まあ通常ですね、の賃借料という金額を基準にして、まあ、実際の賃借料とですね、比べて実際の賃借料の方が少なければ、まあ、通常のですね、賃借料から、実際にもらってですね、賃借料を差し引いた差額が給与課税になりますよということでございます。ですのでそのあたりはですね、注意いただきたいところです。で、30ページをご覧ください。で、30ページのところはですね、ポイントのところにですね、役員といえども、業務に関連しない経費等を会社で支給すると、役員給与として所得税が課税されますということですね。まあ、ここではですね、業務上の経費は、っていうのはですね、通常のですね、まあ、業務に関連する経費とそれ以外の経費、まあ、それ以外の経費って、私どもが調査でお邪魔すると、まあ、よくあるって言ったらよくないですけど、ですね、奥さん方に黙って、まあ、会社の経費で高級なカバン買ったりしてですね、飲み屋のお姉ちゃんと持ってったりしちゃう、そういうことがございます。結構あるんですよ、それ。いっぺんですね、経費の方をよく見直した方がいいかもしれないですけど、まあ、そういった場合はですね、まあ、通常業務に関連しない経費で役員さんが使われたということで、役員さんのですね、給与になりますよというようなところでございます。まあ、そういったところがですね、まあ、若干問題になってくるようなところだとですね、少し覚えておいていただければなと思います。で、以上がですね、まあ、こちらのですね、確定申告実務ポイントのところのですね、説明とさせていただきます。続きまして、ですね、あれですね、相続税と贈与税。こちらですね、ちょっとカラフルなパンフレットですね。こちらを説明させていただきます。まずですね、18番の財産をもらったときですね、これを、ご覧ください。個人からですね、財産をもらったときにはですね、贈与税の対象になりますよと。で、贈与税の課税方式には、歴年課税と相続時精算課税の2種類がありますと。そして、まあ、受贈者とですね、まあ、財産をもらった方ですね。財産をもらった方は、贈与者、つまり、財産をくれた方ごとに、それぞれの課税方式を選択することができますと。で、具体的なところをですね、見ていっていただきますと、 まあ、ここにはですね、歴年課税と、生産時、相続時生産課税のところで、まず歴年課税について説明させていただきます。18のですね、パンフレットの下の方を見ていただくと、歴年課税とはどのようなものですかと。まあ、1年間にですね、受けた、まあ、贈与を受けた財産の合計額をもとにですね、贈与税額を計算するものですと。まあ、1月1日から12月31日までの間にですね、受け取られた財産の価格をもとにですね、その財産の価格からですね、基礎控除110万円を差し引いた残額がですね、まあ、贈与税の対象になるというところですね。で、ここのですね、パンフレット下の計算例のところを見ていただくと、また500万円受け取られた場合ですね、500万円から110万円引いてですね、その金額に 20% かけますよと。そこからですね、25万円控除して、53万円が贈与税額になりますと。この上のですね、早見表のところがですね、ちょうど3段目ですよね。500万から110万円いくと390万ですから、ここに該当して 20% の税率で、20% かけた後からですね、25万円、差し引きした53万円が贈与税になりますよと。ただですね、まあ、配偶者からの贈与の特例というのがございまして、婚姻期間が20年以上のですね、夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることによって、基礎控除の110万円の他にですね、2000万円まで配偶者控除が受けられますということですね。私はまだですね、20年経ってないので、残念ながらこの制度適用できませんが、まあ、適用できるようになった時にですね、妻がどうやって考えるかが心配です。で、後ろのページ行っていただきますと、相続時精算課税の計算ということですね。で、相続時精算課税というのはどのようなものですかと。これはですね、贈与を受けた時に一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算すると。まあ、一旦ですね、まあ、贈与税で申告しておいて、で、まあ、お亡くなりになった後の相続税申告するときにですね、一緒に合わせてですね、計算し直して、まあ、相続税の決めていきますよというようなものです。で、こちらのですね、後ろの面のですね、上段の右側の方のですね、色が変わっている部分のところ、計算例がございます。これがですね、まあ、子が親からですね、2年間にわたり財産の贈与、まあ、1年目に1500万円。2年目に1800万円を受けて、1年目からのですね、相続時精算課税の適用を受ける場合というところで、1年目、1500万円もらったところではですね、特別控除1500万円を使って、まあ、贈与税はかかりません。0円ですね、ということですね。で、2年目はですね、1800万円から1000万差し引いた800万円ですね。この1000万円っていうのはですね、まあ、合計2500万円までの控除は受けられるんですが、そこから1年目に使った1500万円を差し引いた1000万円ですね。この部分が特別控除の金額になって、まあ、1800万から1000万引いた800万がですね、課税の対象になりますよというところでですね、贈与税額を計算するというところですね。で、まあ、ここの対象者はですね、まあ、贈与する人が65歳以上である親御さん、からですね、受贈者、贈与を受ける人がですね、20歳以上の贈与者の推定相続人である子、子が亡くなっている場合はですね、20歳以上の孫というところですね、いうところが規定されております。まあ、そういった形でですね、そういったところでですね、こういったですね、歴年課税とですね、相続時精算課税というものが、贈与税にはございます。で、下の半分のところはですね、住宅取得資金の贈与を受けた場合のですね、特例でございます。ここは後で読んどいてください。から、この19のですね、財産を相続したときでございますが、まあ、相続税ってどのような場合にかかるのというような質問がですね、されております。で、財産を相続したときの税金はですね、まあ、亡くなった人からですね、各相続人が相続や遺贈などによって取得した財産の価格の合計額が基礎控除を超える場合、相続税の課税が発生しますよということが記載してあります。で、こちらのですね、 左側の表を見ていただくとですね、まあ、課税遺産総額の計算ということが記載されております。で、ここではですね、まあ、一番目を見ていただくと、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産、先ほど言ったところにですね、亡くなった時に合算していただく必要があるよという部分の金額ですね。それから、相続の遺産を合計してですね、そこからですね、非課税財産、葬式の費用とかですね、債務を差し引いたものが、遺産額になるというところで、非課税財産というのはですね、お墓とか仏壇、財具など、それからですね、国や地方公共団体、特定の公共法人、公益法人に寄付した財産、から生命保険金のうちのですね、まあ、次の金額までということで、500万円かける法定相続人の数をかけた金額、から死亡退職金のうちのですね、500万円かける同じように法定相続人の数をかけた金額までが、非課税財産ということで、まあ、差し引かれる部分になります。で、まあ、このですね、証明の財産のところでですね、まあ、相続時精算課税開始の3年以内のですね、贈与財産をプラスしてですね、証明の、遺産額がというのが計算されます。で、そこからですね、基礎控除はですね、5000万円と、から、法定相続人の数かける1000万円を足した金額が基礎控除ということになります。で、こちらのですね、右の方のですね、色ついた部分を見ていただくとですね、今のところのですね、計算例がございます。で、まあ、この計算例でいくとですね、正味の遺産額が2億円、羨ましいですね。で、妻と子が2人がですね、法定相続分通りに相続した場合の事例ですね。で、2億円から、5000万円と、相続人3人ですから、1000万に3かけた3000万、8000万がですね、基礎控除金額になって、課税遺産の総額というのが1億2000万円になりますね。で、この1億2000万円の税額をですね、合計したものが相続税の総額という形になるんですけども、この場合でいきますと、妻が2分の1、6000万円。で、そこに税率をかけると1100万円ですね。これは子供はですね、2分の1、6000万円の、またそれ2分の1の3000万円ということで、税率をかけると400万円になりますよと。合計してですね、相続税の総額というのは1900万円。で、妻はですね、その2分の1ですから950万円。ここは、まあ、2分の1かける4分の1ということで、475万円。というのはですね、相続税の総額を実際の相続割合で安分した金額になります。で、そこでですね、実際に納める税金というのは、配偶者の場合はですね、軽減税率、税額の軽減ですね、がございますので、この場合はゼロになりますよと。で、お子さん2人については475万円が納める税金になりますということですね。そういったことがこちらのところで、説明されております。で、後ろの面を見ていただくとですね、左の一番上にですね、配偶者の税額軽減というところで、まあ先ほどの950万円差し引かれた部分ですけども、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した賞与の遺産額が1億6000万円までが、か、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税はかかりませんということですね。から、税額から控除されるというものはですね、未成年者控除とか障害者控除というのが、ございますというところがですね、まあ、ざっくりしたですね、相続税の説明とさせていただきます。で、次にですね、説明させていただくのは、復興特別法人税ですね。ちょっと汚い方のパンフレットをご覧ください。あの税務署はですね、なかなかあの予算等を削られてですね、こういったパンフレットですね、まあよく出るものはですね、すぐなくなってしまって、今回すみません、ちょっとですね、印刷させていただいたものを使わせていただきますけども、こちらをですね、ご覧いただくとですね、 まず1ページのですね、まあ、この特別法人税のあらましのところのですね、まあ、国税庁って書いてある下の部分ですね、平成23年の12月2日に公布された、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置をにおいて復興特別法人税制度が創設され、24年4月1日から施行されることになりましたと。で、平成24年1月25日に復興特別法人税に関する政令及び、復興特別法人税に関する省令が交付されていますということなんですけども、まあ、復興特別法人税制度の概要というところがその下にございますが、まあ、この表を見ていただくと、このイメージ見ていただくと本当分かりやすいんですけども、法人税額が、まあ、申告において決まりますよね。その法人税額の 10% 相当額が復興特別法人税額ということになります。で、そこからですね、まあ、復興特別所得税額を控除したりした金額が、まあ、納めていただく復興特別法人税の金額になりますよというところでございます。で、まあ、この復興特別所得税のですね、控除が多い場合はですね、逆に申告いただいて還付させていただきますよというようなものになります。で、1枚くっていただいて2ページをご覧ください。2ページのですね、3の項目なんですけども、課税事業年度及び課税標準法人税額というところで、まあ、課税事業年度というのはですね、3年間ですね。3年間が、課税、事業年度になります。ですからですね、ここにありますようにですね、まあ、法人のですね、24年4月1日から27年3月31日までの期間のうちに、最初にですね、開始する事業年度開始の日から、以後3年を経過する日まで、その属する事業年度がですね、課税事業年度という形になります。ここで6ページご覧ください。6ページがですね、そのですね、今の説明の例です。年1回のですね、9月末決算法人の場合ですね、最初にですね、事業年度が開始するのが、この図にある下の方ですね、24年の10月1日、開始の日からですね、3年間になりますので、25年9月30日決算、26年9月30日決算、27年9月30日決算のですね、3年間が課税期間になりますよということです。で、先ほど言ったようにですね、法人税額の 10%、とですね、復興特別所得税のですね、金額差し引きとしていただいた金額を、申告いただくという形になります。36ヶ月ですね。36ヶ月ってここで申し上げたのは、途中でですね、決算期変更等された場合にはですね、まあ、ここに以後3年間ということなんで、まあ、36ヶ月が経過するところを含むですね、事業年度まで復興特別法人税該当していきますよというところで、ご理解ください。で、非常にですね、ざっくりした説明で申し訳ございません。で、次にですね、この、源泉所得税の改正のあらましをご覧ください。このですね、一番後ろの4ページ、ここにですね、まあ、復興特別所得税の源泉徴収のあらましという形でですね、説明になっておりますが、これはですね、まあ、このちょうど一番上のところですね、赤書きのところでですね、25年1月1日から49年12月31日まで、25年間というですね、長きにわたってですね、まあ、復興特別所得税というのはですね、課税されることになります。で、まあ、その金額というのはですね、まあ、通常の税額のですね、2.1% 加算したものがですね、まあ、源泉徴収としてはですね、2.1% 加算した 102.1% を納付していただくことになります。で、復興特別所得税というのはですね、その 2.1% が復興特別所得税です。とてもですね、長い期間ですので、 まあ、ひょっとすると忘れちゃうかもしれないですけども、まあ、そのあたりについてはですね、源泉徴収税額表25年分からのですね、源泉徴収税額表を見ていただくと、すでにですね、この復興特別所得税をですね、合算したところのですね、源泉徴収税額が、徴収していただく手続きを取るようになっていますので、そちらをご覧ください。で、まあ、所得税についてもですね、確定申告において、25年分の確定申告においてですね、まあ、年税額出したところで、まあ、2.1% ですね、計算していただいて加算するという形でですね、復興特別所得税というものがですね、計算されてですね、長い間ですね、納めていただくという形になりますのでよろしくお願いします。以上がですね今日のところの説明になります。でですねここでですねすいませんちょっともうちょっとだけ時間いただいてちょっと e-tax の前の前の申し訳ないですけどちょっと PR させていただきます。で、まあ、e-tax っていうのはご存知の通りですね、国税電子申告納税システムのことです。パソコンを使ってインターネット経由でいろんな手続きをですねやっていただけるものです。で、まあ、e-tax についてですね、今回特に説明させていただく部分では、国税庁のホームページの方に、確定申告コーナーっていうのが作られております。で、確定申告コーナーですね、こちらをご利用いただくと、今年からはですね、質問形式でですね、その質問に答えると、どんな項目を計算しなきゃいけないとかですね、いったものが自動的に出てくるようなですね、機能が設けられております。で、重点にも増してですね、非常にわかりやすくなっております。そちらをですね、使っていただければ、e-tax じゃなくても、申告書をプリントアウトしていただいて、税務署にですね、郵送していただければ、誤りのないですね、計算誤りのない申告書を作成して、非常に便利ですし、確定申告会場で、長々と待つ必要ございませんので、そういったところをご利用いただければと思います。でですね、あとですね、今、税務署の方に電話していただくとですね、まあ、音声ガイダンスで、通常はですね、1番、2番っていう選択だったんですけど、0番という選択が設けられております。0番についてはですね、確定申告のですね、確定申告電話相談センターというところに、つながってですね、まあ、それを専門にですね、扱う相談センターの方につながることになります。まあ、ぜひご利用ください。で、まあ、もっといろいろ説明したかったんですけど、とりあえずね、非常に確定申告のですね、特殊コーナーで、申告書を作るのは簡単になっておりますので、ぜひご利用いただくのとですね、そういったことがありますよと、従業員の皆さんとか、お知り合いの方に言っていただければと思いますので、よろしくお願いします。以上ですね、まあ、拙い説明でしたけども、最後までですね、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。